ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の熊田龍太と、
同じく2回生の野瀬慎太郎と、
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあもういよいよ年末ですね。
はい、
そうですね。今年もラストの放送となりましたが、
はい、
野瀬くんは年末どのように過ごしますかね。
僕はですね、はい、まあ、年末っていうのが具体的に正直何日かっていうのがちょっと分かんないですけど、まあ、僕は勝手に28日からって決めてるんですけど、
なるほど、
28日から、まあ、実家の方の大掃除をしてから、はいはい、で29日30日も、はい、その実家 の、 そうです、ね、掃除をして、
はい
はい、で31日なんですけども、まあ、はい、まあ、ガキ使か紅白派かで、まあ、分かると思うんですけど、まあ、僕はガキ使を見て過ごすという形になります。
なるほど、
はい、
もうずっとガキ使ですか、チラチラ紅白見たりしない。
いや、もうガキ使一筋ですね。もうずっと見ながらもう年を過ごすという形になりますね。爆笑しながらですね。
じゃあいつの間にか、うん、年越してたみたいな。
そうなんですよ。だからね、ちょっとなんかあれ年越したんって感じなんですけど
俺それがちょっと嫌でね、
はい、
紅白に変えたり、なんかジャニーズのカウントダウンとかあるじゃないですか。
まんべんなく見ていく感じ。
まんべんなく。
あ、ちなみにクマは何をして過ごすの？
俺は特に予定がないんですけども、まあ、軽く家の掃除をして、で家で過ごそうかなと思ってます。
あ、はい、家で過ごす、まあまあ一緒でしょほとんどちなみにそうですね、赤澤先生何して過ごされるんですか？
僕はね、一応大晦日からは実家に帰る予定なんですけど、
はい
はい、
それまではね、実は4年生の卒業論文が、
はい、
年明けに提出なんで、
はい、
それをひたすらチェックして返すって、
はい、あ、大変ですね。
年末年始はだいたい卒業論文チェックっていうのが、
あ、年末までしっかり仕事、
はい、
子供と過ごしたい時期なのにね。
そうそう、頑張ってね、学生が勉強頑張ってほしいなと思います、
は
い、
それでは、ラストの放送です。今年ラストの放送ですが、頑張っていきましょう、
はい、
この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス075-432-5806、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは一曲お送りします。防弾少年団でドープ。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の野瀬慎太郎と
熊田龍太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。今回は年末特別2018年を振り返るコーナーです。それではですね、まあ、さてね、まず今回は前期の、ね、振り返りをしていこうと思うんですけど、
はい、
前期ではまあ熊と僕それぞれ活動していたグループがまあ違ったわけですけども、
そうですね、はい、
まあ、その中でまあ反省点や印象にまあ残ったこととかってありますか？
そうですね、前期は僕は、
はい、
ディレクターの立場で、ラジオをさせてもらってたんですけども、
はいはい、
そういう、ディレクターの技術で言えば、
はいはい、
僕は結構できてる方だと思ってたんですけどもでなんか
なるほど、
同じそのラジオ、同じじゃないな、違うラジオ班の藤木くんがディレクターまだまだやなみたいな感じのことを言ってきて、
あ、自分ではできてるつもりだったけど、藤木からしたら
何が違うんやろみたいな、
はいはいはい、
思って他のグループの放送を聞いたりしたら、結構うまいんですよ、そのフェードアウトのタイミングとか、
フェードアウト、
あ、あの音を徐々に下げて、
はいはいはいはい、
次のコーナーに切り替えるタイミングとかがうまくて、でそういう面で、まだまだしっかりしないとダメだなって思ったことがあるのと、
はいはいはい、
あと放送内容で言うと、
はい、
僕ディレクターなんで正直あの打ち合わせとかあんまり関わらなくても大丈夫なんですけども、
はいはい、大丈夫ではない
大丈夫ではないですけどそれであんまりなんていうの、のめり込めなかったんですよね、その
内容があんまり頭入ってこなかったというか、
はい、実際そういうところはちょっと中途半端になってしまったんで、
はいはいはい、
もっと真面目にやるべきだったなってまあ当たり前のことなんですけど、
まあまあまあ、ね、はい、そのちなみに取材するときとかって、はい、あの自分結構クマ自身から質問していたりとかせんかったの、
うん、あんまりしなかったですね、もうパーソナリティの2人がガンガントークして、トークっていうか打ち合わせして、
も
うメモ、そのゲストの話をメモってるだけでみたいな、うん
う
ん、
あとりあえずラジオで使う話だけメモっといてみたいな、
そうですね、
あ、はい、じゃあ今さ、はい、こうパーソナリティするようになったわけやけど、
はい、
やっぱり話聞くようになったというか、
はい、もう聞かざるを得ないし、やっぱなんていうの、無理やりにでも本気にならないと、
うん、
生半可な気持ちでやってたらやっぱダメだなっていうのを思い知らされましたね、はい、
まあ、その調子で、ね、頑張ってほしいと思いますね、
は
い、
うん、ちなみに野瀬くんはどうでしたか前期は。
あ、僕はですね、まあ、前期は、まあ、ただただ正直あの滑舌との戦いだったっていうのもあるんですけども、
あ、
そうそう、なんかあの初回放送回からなんかなんかいきなりまあイントネーションのおかしいとこだったりとか、
やっぱでも上がってしまいますよね、
うん、そうですね、
上が
ってしまって、まあ、緊張するのは当たり前なんですけど、程よい緊張感を保てたらいいと思うんですけど、うん、まあ、なんか緊張しすぎてた、
はい、
うん、ですよね、
うん、
それでまあ結構内容とかもですね、結構あの、はい、初回とかからはなんかこうのめり込みやすい内容だって、まあ、だんだんのめ、はい、内容はちょっとね、あのだんだんすぐ頭の中に入れることができたんですけど、
はい、
まあ、実際ラジオの中で質問するとなるとやっぱりどうしても
確かに
あの、
はい、真っ白になりますよね。
そうですね、そう真っ白になるし、あの、何この質問していいんかなってすごいためらってしまうんですよ。
あ、はい、
うん、俺この質問してデリカシーないって言われたらどうしようみたいな感じで、はい、
そういうところが結構難しかったりね。
そうそうそうそう、なんかね、はい、使ってるのが逆にね、
はい、
あかんかったりするんですよね。いや、
でそんな前期だったわけですけども、
はい、
後期から、俺と野瀬慎、
そうですね、
同じ班で、
うんうんうん、
ラジオを運営することになって、
はい、
そうですね、もうまだまだ、勉強不足のところも多かって、
いやいやいやいや、でもね正直ね結構助けられてるんですよ、クマには。
マジですか。
なんかね、僕結構黙りがちなとこはあるんですよね、はい、やっぱり台本っていうのが一応あるんですけども、
はい、
その台本の質問全部言い終わった後に、まあ、質問が、まあ、一切思いつかなくなってちょっと黙り込んでしまう時とかもあるんですけど、
その時それは僕もありますよ。
そうそう、でもその時に僕が黙ってしまう時に、まあ、クマが質問をポッとねちょっと言ってくれる時がすごい助かります、
うん、は
い、
あ、
助かっております。
いや俺も野瀬慎、何やろ、お互いになんか助け合ってやってるって感じですね。なんか今、まあね、3年生がいた時はほんまに3年生が引っ張ってくれたんですけど、
そうそうそう、もうすっごい
自分らでお互い助け合ってなんとかやってるって感じですね。
ちなみにですね、その印象深かった回とかってありますか、はい、そのゲストさん。
俺は、
はいはい、
何でしたっけ、波動療法をしてらっしゃる、
あ、
はい、森野さんの回が結構印象に残って、
はいはいはい、森野さんの回ね、
はい、うん、まあ、あの波動療法って、医療行為ではないんですけども自然治癒力を高めていくっていう、そういうエステをやっしゃってる人なんですけども、
まあ、エステプラスアルファ精神的な療法という面もありましたよ ね、
ね、はい、
う
ん、なんか琴を弾いてもらったりして、
あ、はい、あれは落ち着いた、
はい、いい経験だったなと思
って。ラジオ中継緊張してたけど、
はい、
あの琴の音に結構緊張やられたよね。
その森野さんがおっしゃってたことなんですけど、うん、自分がやりたいことをやりたい時にやるみたいなことをおっしゃってらして、でそういう風になんていうの、
うん、
感情を溜め込まない、自分のやりたいことをやって自分の思うように生きる、そういう風に生きればなんやろ、自分の波動も上がって、なんやろ、
全部いい
人生が明るくなるみたいなことをおっしゃってあって、
ね、
まさにその通りだなと思ってて、で はい、僕はずっと野球がやりたいんですけども
はいはい、はい、
野球をやってやりたいことをやって
はい、はい、
来年は楽しい、年にしたいなと思う感じです、
ね、はい、そうですね、
はい、野瀬慎は
僕ですか、
はい
はい、僕はですね正直ね結構あのこれといって的を絞ることはちょっとできないんですけども、
はい、
まあ、初回 の、はい、あの打理系のダリ系店長さんの奥村咲香さんの放送でちょっと結構印象残ったんですけども、
はい、
そのやっぱチョコ僕結構食べるのが好きで、
はい、
その奥村さんっていうのは、まあ、そのダリ系というチョコレートを販売してらっしゃる、
はい、
まあ、
ダリ系ですか、
ダリ系
ダリ系なんですかそれ、そう
そうえまあ店のお名前なんですけども、そうそうそうそう、それであのチョコレートの製造過程とかね、はい、結構いろいろ教えていただいて、
はい、
なんかすごい楽しめました。僕自身もちょっとチョコレート作りに挑戦してみようかなと思った回ではありましたね。いい
チョコレート俺も好きやし、
はい、
よかった、いいな
何ですかそれもうなんか曖昧な感じやね、
はい、
そうね。
他なんかありますかね。
あとはね、もうちなみにもう一つ言わせてもらったらもう一個あるんですけども、
あの、ね、かき氷えちゃう焼き芋屋さん、
はいはい、
焼き芋屋さんの回とかどうやった、あの焼き芋も食べさせてもらって。
そうですね、あの回も楽しかったですね。
割と若い方が焼き芋をやってらっ、あの焼き芋を車で売ってらっしゃって、あんま若い方でそういうのいないじゃないですか。
そうですね、でもあの回でも確かに反省点とかいっぱいありましたもんね
そうですね、
そうですね、お互いこの今年の中で結構反省点も見つかってきたと思うんですけども、
はい、
まあ、出演したゲストさんには皆さんにありがとうございましたという支援で次第でございますそう、日本語おかしくなっちゃったです
、まあ、まあね、ちょっと、はい、今日の放送もあたふたしてるけど、
うん、まあね、今年も、まあ、
来年も頑張りましょう、う
ん、今年もたくさんのゲストの皆さんご出演ありがとうございました、
はい、
ではここで1曲です。愛でハピネス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の熊田龍太と
同じく2回生の野瀬慎太郎と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。本日は、お二人のゲストをお招きしました。まずお一人目は大谷大学社会学部の野村実さん先生です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
野村先生は地域の公共交通の専門の先生で、
はい、
過疎地で、公共交通を、はい、どのようにしていくかという、
うん、
ことについて研究してらっしゃるんですけども、
はいはい、
詳しく、お聞きしたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、私はですね、
はい、
地域の移動と交通の問題について研究をしています。
はい、
でも特に住民のモビリティと、まあ、移動性というものに着目してですね、うん、まあ、社会学の視点からフィールドワークを行ってですね、
はい、
まあ、生活者の視点、声にですね耳を傾けながら、
はい、
まあ、どういう交通手段が必要とされるのかということについて考えているということですね。まあ、最近だと人口減少とか過疎化っていうことは多分授業でも聞いたことあると思うん
ですけど、
はい、まあ、そういう進む地域でですねバスとかタクシーっていう従来の交通事業っていうのは成り立ちにくい地域も増えてて、
はいはい、
まあ、自治体や交通事業者以外の、まあ、アクターっていうんですかね、主体の参画によって地域公共交通が運営されている事例が増えてるんですね。私の場合は、まあ、そういう社会福祉協議会とか、
はい、
NPO 法人とかですね、あと住民組織など、はい、まあ、これまで交通専門としてこなかった、はい、そういうアクターの取り組みに注目して、はい、まあ、現地での聞き取り調査から、まあ、他の地域への実践のヒントというのを探しているというところであります。
はいはい、なるほど、
はい、
タクシーやバスだとちょっと、うん、値段が高いとか、
そうですね、
業者も、その過疎地に行くのにはちょっとリスクがあるとかいうことで、うん、だんだんその交通の手段が減っていってるっていうことだと思うんですけども、
そうですね、はい、
その代わりに、提供者として交通手段を、
うん、
与えるアクターっていうのはどのような要因があれば、
うん、
そう過 措置に積極的に参加してくれるようになるんですかね。
そうですね、うん、まあ前提としてやっぱ京都の中心部みたいにバスとかタクシーの事業者が、ね、はい、地域にいるのならば、はい、交通事業に成り立つようなんですね、はい、まあ、補助制度とか、はい、まあ、利用促進策とかですね、歩く街教室か聞いたことありますかね、はい、まあ、そういう促進策があるんですけど、はい、まあ、そういうのが考えられるのが優先されるわけなんですけど、はい、やっぱり最近だとバス会社タクシー会社が地域からどんどん撤退していってるっていう状況があるので、はい、まあ、そういう交通空白地っていう地域で、はい、まあ、住民が提供者とか、はい、ドライバー運営者っていう、まあ、役割果たす例が出てきているということなんですね、はい、で、まあ、そういう住民参加に基づいて移動手段の提供を行う際なんですけども、はい、はい、まあ、国内でも海外で私は調査研究を行ってきたんですけど、はい、はい、まあ、次のようなことが分かっているということで、まず1点なんですけど、はい、交通問題だけじゃなくて、ボランティアとか住民の交流ですね、はい、はい、健康づくりなど、まあ、地域のさまざまな活動に関わる、はい、まあ、組織とか団体っていうのが交通のアクターとして、はい、まあ、出てきているというケースがあります。あ、はい、まあ、これは移動っていうのが、まあ、住民の地域生活の基盤となっているからなのかなというふうに考えられるということですね。病院とか施設に行くっていうこと、まあ、もちろん最低限のこともそうなんですけど、はい、まあ、あの友達に会うとか、はい、習い事行くとかですね、はい、天気いいから出かけようっていうことも含めてですね、はい、まあ、そうした行動の、まあ、移動に基づくものということなので、はい、まあ、そういう生活の足の保障っていうよりかは、まあ、移動した先で何をするのか、はい、あると合うのかということも、まあ、提供者が考えなきゃいけないと。ただ、まあ、過疎地の場合はそういう、まあ、路線やサービスをいかに維持するかっていうかね、保障しないといけないので、はい、まあ、少し難しい。だから、まあ、反対に言うと住民組織とか NPO が、はい、そうした新たな移動の取り組みに参画しているとも言えるのかなと、
は
い、
あ、なるほど。ちなみにですね、その住民間での送迎というのは、はい、まあ、交通手段の充実の他に、まあ、どういったミットってあると思いますかね。
あ、なるほど、はい、すごくいい質問だと思うんです
けど、あ、ございます。
はい、はい、今地域における人々の関係性というのを見るとですね、はいはい、特に過疎地とか地方部って対面的な関係、そのフェイスとフェイスというんですかね、顔と顔合わせてっていう関係がすごくこう希薄化してるんじゃないかなと思いますね。確かに、はい、まあ、なんでかって考えるとやっぱ車社会の中でですね、うん、はい、道端で誰かに会って話すとか、はい、まあ、いわゆる井戸端会議みたいなですね、はい、それ自体が都市以外ではどんどん減ってるんちゃうかなと。あ、まあ、あの皆さんは多分見ると思うんですけど、はいはい、あのそこ走ってる子育て世代のね、あの、はい、ママさん方とかがね、はい、立ち止まって話したりとかしてるじゃないですか。 ああいうのは地方行くと絶対見ない
んですよね。確かに逆に
自転車でっていうのも見ないですよ、うん、はい、もうほとんど車なんですね、はい、で、まあ、そういうなんていうんですかね、手段の個別化っていうのが進んだことで、まあ、移動っていうのはすごく個人化しちゃって、はい、生活そのものが個人単位になっちゃったというのが現の特徴ですね。あ、まあ、そういう意味では住民同士で送迎する事例っていうのはいくつかの地域で出てきてるんですけど、はい、まあ、そういう移動が共同化とか、まあ、再びこう社会化されていくっていうプロセスが少しこう見えてくるのかなと、はい、まあ、簡単に言うと今まで一人で移動してたものがですね、まあ、一緒に移動するようになってつながりが生まれたりとか、はい、同士の関係性がこう取り戻されたりするっていうようなことに、はい、まあ、なってくる可能性もあるし、今実際になってることもあると、はい、まあ、もちろんそういう単純な話じゃないんですけど、はい、まあ、ある地域の事例だったら、まあ、小学校の時の担任の先生を、まあ、はい、あの自分がこう送迎したっていう事例があったりとか、まあ、昔のつながりがこう取り戻されたみたいな、ね、話とか、はい、あとは、まあ、海外の事例なんですけど、まあ、ドイツとかだったら住民たちがドライバーを務めて住民バスっていう事例があるんですけど、はい、まあ、ミーティングの後にビール飲んだりして住民間で懇親深めながら、はい、まあ、中東の移民の方もドライバーに入ってるみたいな感じで、まあ、そういう多文化共生みたいなものも、はい、まあ、住民間の送迎が一員となって成り立っているというのが、はい、まあ、あります。
あ、なるほど。ちなみに野村先生がこの研究を始められたきっかけっていうのは、
きっかけですね、はいはい、まあ、大きく2つあって、はい、まあ、1つ目が、まあ、高校時代に遡るんですけど、はい、まあ、僕の育った町ってその、はい、公共交通があんまりこう充実してなくて、あ、まあ、いわゆるこう車社会みたいなところ育ったんです、はいはい、でその中で僕は高校まで7キロぐらい、まあ、自転車で通学してたんですけど、はい、まあ、そういう町を走ってるバスを見てですね、はい、で人が乗らなくてもバスは走るんかというのが、まあ、疑問を持ったことが原体験としてあって、はい、まあ、今思い返せばそれが研究始めたきっかけの1つなのかなと。はい、もう1点が、はい、まあ、ちょうど皆さんぐらいの時ですね、年的に言うと、はい、まあ、ゼミでフィールドワークでいろんな地域に行ってたんですけど、はい、買い物や通院が、まあ、困難な人々っていうのが、はい、まあ、地域で生活してるっていうことを知ったであります、はい、まあ、そういう中で、まあ、移動手段に乏しくて、まあ、いわゆるこう不便で生活が困難な場所っていうのは決してこう限定的なものじゃなくて全国に共通する課題なんやなというのを、まあ、いろいろ勉強していくうちに知ったっていうことですね、はいはい、で、まあ、京都市内に住んでいるとなかなか気づかないですけど、はい、まあ、今でもさまざまな地域に行く中でですね、移動の問題っていうのはまあ一層こう多様化複雑化しているのかなというふうに認識しているというところですね、はい、まあ、今のところそういう 確率的な答えみたいなのはないんですけど、
はい、
まあ、地域で生活する方々と、はい、まあ、その実践者の取り組みの声っていうのをまあ拾いながらですね、はい、まあ、政策提言とか研究成果の実践ゲーム還元みたいなことをまあ行っていければいいかなっていうふうに思ってます。
あの田舎っていうと、
はい、
逆にその交通手段とかその店とかがあんまりないからこそお互い助け合って、
うん、
でなんていうの、その地域の人々の仲が深まるみたいなことがあるんかなと思ってたんですけど、うん、そう単純なわけではない、
意外とそう単純ではなくて、やっぱりみんな車で移動するし、
はい、
あのそれは都市と同じような問題っていうんですかね、隣に誰が住んでるか分からんっていう問題が起きてるっていう感じです、
は
い、
あ、 ありがとうございます、
まだまだ話したいところですがお時間です、はい、ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学の野村実先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。レミオロメンで粉雪。
では本日は大谷大学2回生の野瀬慎太郎と
熊良龍太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
谷大ピックアップのコーナー、続いては大谷大学教育学部木塚勝豊先生をお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
木塚先生はですね、児童虐待とか社会的擁護、ソーシャルワークなどの研究をされていらっしゃるとのことなんですけども、実際先生の研究内容というのはどういったものですかね。
もともとは私こういう研究をする人じゃなくて、
はいはいはい、
後でも質問されるかなと思ってるんですけど、
はいはい、
児童養護施設っていうところに勤めたんです、
はいはいはい、
で勤めていると最初の頃はあの子供のいない、あの親のいない子供たちを預かっているイメージが強かったんですが、
はい、
あの次第に児童虐待がですね、2000年あたりからかな、
はい、
顕在化してきて、
はいはいはい、
興味を持つようになりました。
あ、
で最近ではその領域のことを社会的養護っていうことを言いますし、う
ん、はい、
私自身があの社会福祉士としての活動も長くやってましたもんで、
はいはい、
対人援助ということでソーシャルワークなんていうことをですね、キーワードに書かせていただいておりました。
ということは今は、その養護施設にいる子どもを対象に、主に、活動されているということ。
そうですね、今もですね、以前いた施設なんですけども、
はい、
フィールドワークで、ですね、週3回ぐらいかな、
はい、
あ、子供と会って元気をもらっているというのが実情ですね。
ちなみにですね、どうしてそのようなテーマに関心を持たれたんですか。
そもそもは大学が福祉系の大学だったもんで、
はい、
就職するときにどうしようかなって迷ったときにですね、
はい、
恩師の先生には僕は障害児の施設に行かせてくれと、はい、強く言ってたんですが、
はいはい、
2カ所、就職先を斡旋してもらって、
はい、
2カ所とも児童養護施設だったと、はい、いうところからなんかすごいあの軽いノリで入っていったです、ね、はい、最初のところかなということは、はい、今でも覚えております。
なるほど。
ちなみにですね、学生さんたちにはどのようなことを教えていらっしゃいますか。
今年は教育学部の先生としては、
はい、
前期の科目でですね、
はい、
児童家庭福祉というのを教えておりました、
はい
はい、で後の科目はですね、短期大学部の方で、
はいはい、
実習指導だとか、
はいはい、
学びの発見だとか、
はいはい、
そういった授業の方をですね、担当させてもらってて、
はいはい、
来年以降少しずつ教育学部の授業が増えて、
はい、
社会的養護というところのですね、はい、領域の話がですね、2回生以降で僕はお話しするということになっております。
さっきおっしゃられましたその児童家庭という授業ではどういった内容をしていらっしゃるんですか。
もともとはこれ社会福祉の領域の中では、
はい、
児童福祉って呼んでたんです、
はいはい、
で子どもがですね、主体的にですね、どういうんだろう、福祉の対象になっているというよりも、
はい、
家庭を含んだですね、子どもっていうことにですね、最近、関わりが出てきまして、
はい、
で社会的養護はもちろんなんですけども、
はい、
今はですね、子どもの貧困だとか
言われ
ておりますので、
はい、
そこであたりも、はい、あの授業の中でお話しさせてもらうのがですね、はいはい、常になっております。
なるほど。子どもの貧困っていうのはやっぱりその金銭的な面だけではなくて心の面の問題だと思うんですけど、実際子どもっていうのはそういうのどういったことで貧困だと思っているというか、
ど どうなんでしょうね、はいはい、あの子供になったらですね、あの、はい、ちょっとあの考えてみたいなと思うんですが、はい、少しあの視点は違うんですけれど、
はいはい、
子どもの貧困自体がもう見えなくなってきているということがあって、
はい、
でそれをですね、あの、見つけるですね、保育士を育てていくということがですね、はいはい、授業のテーマにもなりますし、
はいはい、
うん、あの子どもをどんなふうに思ってんだろうなというのは僕も自身もですね、はい、今から考えていかないかんところだと思いますね、
はいはい、実際子どもの目線になってみると分からないこともありますもんね、
はい、
う
ん、
ちなみにそう、あのそうやって子どもをケアするのってとても難しいことだと思うんですけど、何か特殊なその何て言うの、あの知識がいるとかいうことなんですかね、普通の保育士ではあまり、
そもそもからいくと子供に変わりはないんですけども、
はいはい、
難しい育ちをした子、生きにくさを持っている子供たちのに関してはですね、
はいはい、
決して怒らない、いいとこ褒める、はい、これに尽きるんじゃないかなと思いながら日頃、はいはい、子供と接しておりました。
あ、ちなみにその養護施設にいる子供の、抱えている問題で割合として、大きなものはどういう問題があるんですかね。
一番はですね、今児童虐待ですね、
あ
の、
はい、
全国統計でいくと、はい、まあ、3人に2人、入所理由の3人に2人は児童虐待で、あの重複してですね、はい、20歳を持っている子どもたちっていうのもですね、はい、3割程度いますので、
はい、
とても育てにくい、
はい、
本人たちでいくと生きにくさ、育ちにくさを感じているというところかなというふうに思っております。
あ、なるほど。ちなみにその子どもの問題については、まあ、地域のどこの地域の皆さんにとっても良いことだと思うんですけども、そういう地域の皆さんにメッセージとかってありますか。
はい、あれって思ったりとか、この子大丈夫かなとか、この子心配だなと思う子がいたらですね、
はいはい、
必ず児童相談所に通告するということをですね、
はい、
国民がですね、みんなやっていくっていうことがですね、
はい、
住みよい社会を救っていくんではないかなというふうに私は考えています。
あ、はい、なかなかそうやってあの声を上げることって結構難しいことだと思うんですけども。
そうです、勇気いりますよね。
匿名性とかありますかね、うん、その
今はね、はい、全国ダイヤル189にダイヤルしますとですね、はい、最寄りのですね児童相談所につながるということで、はい、匿名性も担保されております。
なるほど。それでは、子どもの未来を救うために、
はい、
189を皆さんどうか押してください。ちょっと暗くなりましたが、
はい、
今回のゲストは大谷大学教育学部木塚勝豊先生でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。桑田佳祐で白い恋人たち。
それではここで大谷大学からのお知らせです。本日のお知らせは2件です。このコーナーでは地域のイベント情報をお伝えします。まず1件目は京都市北区、京都市立北図書館主催赤ちゃん絵本読み聞かせの会をお知らせします。京都市北図書館では毎月第1月曜日に赤ちゃん絵本読み聞かせの会を開催しています。赤ちゃん絵本の読み聞かせの会では子育てボランティア桜会の皆さんによる手遊びや絵本の読み聞かせなどを楽しみます。開催日時は1月7日月曜日午前11時から11時半まで、会場は北図書館1階紫の児童館です。事前申し込み参加費は不要です。ぜひご参加ください。
2件目は京都市北区役所主催北区つながるワークショップのお知らせです。北区では北区で何か楽しいことをやってみたいなと思っている人、やってみたものの現状に悩んでいる人たちを後押しとつながり作りを目的に北区つながるワークショップを開催しています。今回のテーマはパパやママが楽しめる場所の作り方です。育児に気を張り孤独を感じていたママが同じ悩みを持つ仲間とともに欲しかった場所を形にしたママン京都さんがゲストです。一歩踏み出すためのヒントを得てみませんか。北区つながるワークショップパパやママが楽しめる場所の作り方の開催日時は1月20日日曜日午前10時から正午まで、会場は北区役所3階会議室です。 参加には事前申し込みが必要です。お子様連れも歓迎、子供が遊べるスペースも用意しています。参加される方の氏名、年齢、連絡先を明記の上、1月18日金曜日までに北区役所地域力推進室企画担当までご連絡ください。申し込みお問い合わせ先は北区役所地域力推進室企画担当、電話番号京都075-432-1199 075-432-1199、メールアドレス kita-kyu@city.kyoto.lg.jp まで。
以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。アブリル・ラビーンでガールフレンド。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さて今回はですね、木塚先生と野村先生をゲストにお呼びしたわけなんですけども、
はい、
熊くんどうでした？
そうですね、はい、毎回ピックアップのコーナーは専門的な話で結構難しいんで、
はい、
なんていうの、結構僕らが飲み込めない話をっていうことも多々あるんですけども。
そうですね、
はい、
うん、でも今回ちょっと結構飲みりやすかったなっていうのが僕の感想なんですけど、熊くんどうでした？
確かに、まあ、あの野村先生 の、
はい、
の地域公共交通の話は野瀬市にも当てはまる話かな。
そうですね、僕が住んでいるところは、まあ、木塚市っていうんですけど、
はい、
まあ、実際バスの本数が1時間に1本だったりとか、
あ、
そう、バス、あの駅の近くに、まあ、タクシーが全然止まってなかったりとかで結構苦労してます、
はい、どうですかこの大谷大学周辺の都会と、うん、その木塚市比べてどっちの方がいいとかありますか？
やっぱ都会の方がいいと思いますけどね、
うん、あ、そうですか、
うん、ではですね、まあ来年、そうですね、
まあいろいろあったわけですけども、
はい、今年の放送もこれで最後ということで、
そうですね、
はい、まあ、前半でね、まあ、来年につなげられる反省点もたくさん見つかったということで、
はい、
まあ、そのことも存分に生かして来年も頑張っていきましょう。
はい、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか？今夜のお相手は大谷大学2回生の野瀬慎太郎と
熊田龍太と
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来年、
さようなら。